はい。ということで始まりました。オムライスラジオです。私、オムライスの革命者、青木です。そして今日は、大人気コーナー。僕たち、アジア人。といえば、この人です。お願いします。
群馬在住アジア人、宇野です。よろしくお願い
はい。
します。
名乗りがすごいですよ
お
ね。
疲
お疲れ様です。
れ様です。
はい。ということで。非常に、このコーナーも実は、ファンが多いということで。
お、本当ですか。
はい。続々と、
続々と
はい、そういう声が集まってきてます。
あ、これは嬉しいです
は
ね。
い。
こ
や
の
け
前ラ
に。
ジオで、
うん。
マスクさんが、
はい。
よく聞いているという
そう
話を
そ
ね、聞きましたけれども。
う。そうだっすよ。そうだっすよ。
そうですね。
そうだっす、そうだっす。はい。もう、熱烈なファンですね。
お、嬉しい。
うん。あとね、もう一人ね、この前、ルチャリブロに来てくれた方で、まあ、名前は伏せますけど、ボー・ホンダさんっていう人なんですけどね。あ、ホンダ・ボーっていう人なんですけ
ホ
ど
ンダ
ね。
ボ
方が、まあ、ね、ボーところにお住まいで、まあ、ボー群馬県、にお住まいだってことで、宇野さんは、やっぱりその辺散歩してたら会えますかねって言うんで、多分会えるんじゃないですかとかって言ってきました。
ええー、そんな
群馬
嬉しい
同士だ
です
から
ね。
会えますよとかって言っときました。
群馬のどちらにお住まいなんですか ね？な
ど
ん
ちら
か、
なんでしょうか
エリアによっ
ね。
ては会えるかもしれないです
会え
ね。
る可能性もありますよね。そうそう、っていうことでね。まあ、あれですよね。宇野くんの義理の、お父さんがされているというか、まあ、義理の実家がされている中華料理屋さんがね、ありますもんね。
そうですね。前橋にあり
あ、
ます。
前橋ですか。
前橋、そうですね。前橋。なんか、イントネーションが、
おう、違うの？
群馬の人はちょっと違くて、
おう。
なんか我々だと、前橋って言うじゃないで
前
すか。
橋って言うよ。
群馬の人は前橋って言うんですよ。
前橋。
だからそ
ああ。
れ、奥さんの前でちょっと前橋って言うと、
うん。
はぁ、みた
違うい
な。
と。そうなんだ。
そうなんです。多
う
分、
ん。
本田坊さんも、
富里みたいなもんじゃない
ああ、
ですか。富里。
富里かな？
富里。でしょ？僕で言うんだったら多分、富里って言うよ。イントネーション的には。十条、東十条、日暮里、西日暮里、富里。みたいな、わかります？イントネーション。
なんかね
なんとなくね。これ、やばいな。うのラジと同様、このイントネーションの話っていうのがね、イントネーションの話をすると迷走するっていう、
瞑想するね。
ジンクスがありますからね。
着地点がよくわからなく
着
なっちゃっ
地点
て。
がわかんなくなるっていうね。ありますからね。いやー、そうそう、そんなことでね、今日もやっていきましょうということで、
はい、お願いします。
お願いします。僕たちアジア人コーナーということなので、まあでもちょっと数回ですかね、戦争系の話題が続いたような気もしておりまして、まあちょっと戦争っていうところからね、少し離れてみようかしらと。まあ、とはいえ、やっぱりね、我々の関心事というか、の中にはあるので、完全にはね、離れられないというかね、ですけど、まあちょっとメインテーマにはせずにですね、ぜひ、この前、宇野くんが、まあ、フィリピンにも行ってきたよということもありますしね、YouTube でも動画を配信するかしないかっていうぐらいの感じになっていると。
そうですね。
編集中ですか？
編集中でさっきも編集したんですけど、
あ
よう
ら。
やく1日目がですね、
はい。
終わりそうな感じで今、ちょっと最後の細かい調整をし
細
ている
か
んで
い
すけ
調
ども。
整っていうのはどういうことですか？
なんかこう結構尺がだいぶ長くなっちゃったんで、ちょっと削れるとこ削ったりとか、なんかこう、文字入れをちょっと変えたりとかですね。なんかそういうところやってるんですけど。まあ大体全体の、なんですかね、1話分というか、できたので、まあそこはあとどう調整していくかっていうところかなと思うんですけども。まあまあ、 ねえ、なんか
どうですか？なんかね、僕は動画っていうのは、なんていうんですか？配信したことも、まあ、ない。自分ではないし、なんか編集っていうのも、まあ、面白そうだなとは思うんだけど、なんかよく聞くのがもう、キリがないと。こだわり出したらキリがないっていうのはよく聞きますけど、どうですか？なんか今回の、このこだわりのポイントというか、なんか、まあ、逆に難しかったなとか、ね、結構やってみたらできたよとか、その辺の感想はどうですか？
そうですね。まあ本当どこまでやるかってとこなんで、まあ単純にこう、撮った動画を、こう、つなげるだけ。とかっていうんであれば、まあ、そんな、本当大したこと、ないんです
ない
けど
と。
も、まあ、もういっぱい、そもそも動画を撮ってるんで、まあ、そこを、まずどの動画を使うとか、その動画の中のどこを使うとかっていう、そこの選別がやっぱりすごい、時間がかかってしまって、で、そこを決めて、並べて、で、そこで、こう、なんかいろいろ、なんかテロップとか、ね、なんかいろいろこう、まあ、ちょっと、動画で説明しきれなかったところをちょっと文字入れたりとか、なんかそうい
す
う、
ごいですね。
まあ、どこまで本当ね、さっき青木くんが言ったようにどこまでこだわるかっていうとこなんですけれども、
そっ
やっぱそ
か。
こがね、なんか難しいというか、だから結局すごい動画自体も1日分、1日目を作ってみて、さっきとりあえずざっくりできたのがもうなんか1時間くらいになっちゃったんですよ。
おお、
で、
ちょっと長いと。
そう、長いんじゃないかなと。まあまあ、そんなね、だらだらと、見てもらえればいいんですけれども、あんまり間延びしてもあれだなっていうので、ちょっとそこを調整、
確か
今しているところですね。
に。おお。なかなか。でもね、YouTuber の、何さんでしたっけ？フィリピンにお住まい
ああ、
の。
フィリピンで会った、
カジさ
ク
ん。
ヤカズさんですね。
あ、カズさんか。
カズさん。
カズさんのような動画を作ろうとしているのか。なんかこういう動画にしたいみたいな、そういうイメージはあるんですか？
ああ、そうですね。まあ正直なんかあんまりイメージが固まってなくて、とりあえずこう作ってみて、ちょっと作りながら方向性を作っていこうかなっていうところなんですけども、まあ、なんですかね、私は結構 YouTube で、いわゆるなんですかね、旅系 YouTube というか、いろんな国を旅行して、まあその様子を配信してる YouTuber の人とかがいっぱいいるんですけれども、なんかその人たちみたいな、なんかこう、紹介の仕方とか、なんかそういうのができればなと思うんですけども、なかなか難しいですね。そもそも、編集以前に、その動画、の撮り方というか、
ほうほう。
なんかそこからして、まあね、やっぱり、
違うの？
雲泥の差があるので、
ああ、そうですか。
なんかそんな思った通りの動画には今回なってはいないんですけども、まあまあ、ね、あんまり質にこだわってもしょうがないので、まあどっ
確か
かで
に
割り切っ
ね。
て、もう、笑うなら笑えっつってこう、
腹を切るぐらいのね、
腹を切るぐらい
覚
の
悟
覚悟
で。
で、ね。俺の顔見て笑えばいいって、こう。
そんなに思うんだったらもうやめなさいよっていうね、
ね、そうそうそ
感じだけど、いいですね。そうかそう
う。そ
か。
うそう。まあ、ラジオもね、最初はそんなつもりでこう、始めたんですけども。まあ、で
い
も
や、
ね、なんか、
そうで
なん
す
と
よ
かなっ
ね。
てる
で
ん
も
で。
ね、なんていうの、なんかあの、なんつうの、話し終わって、いや、気持ちよかったっていう、あれがいいという評判ですよ。
あ、本当ですか。ありがとうございます。いつも話し切ったってこう 自分ですっきりして満足して終わるっていう
それ
のを
が
やっ
いい
て
で
る
す
ん
よ
で。
ね。いや、それがもう、ね、すべてですという気はしますね。
ですな。
まあ、そんなことでちょっとね、フィリピン旅っていうのはね、まあ、うのラジの方でもね、配信しているし、まあ、今度動画でもね、出てくるということなんでね、もうメディアミックスで、ね、もう、情報発信をしていくんだけども、ね、笑いたければ笑えばいいという どういうこと？ いいですね。そういう思いで配信してるっていうのをちょっと知っていただいてね。
そうですね。
はい。そういう人が頑張ってるよっていうね。ことかなと思っておりますけども。そんなとこですかね。
そうですね。そんなすごい。
うん。なんかあったか
前
な？
段としては。
前段としてはね。そうそうそう。前情報としてということで。で、まあちょっとフィリピンのね。まあ、やっぱり、僕自身もフィリピンのこと知らなすぎるということで。うん。ぜひ今日は宇野くんにね。何でしたっけ？自称、親
あ、
善大使じゃなくて。
そうですね。自称、フィリピン親善大使として、
ねえ。
活動してるので、
活動してる。
はい。
そうですよね。あ、そうだ、聞き忘れた。YouTube の、チャンネル名っていうのなんか決めてるんですか？
あ、それがですね、
はい。
決めてないんですよね、まだ。
お
なので、
ー。宇野チューブじゃないの？
宇野チューブじゃないですね。まあ、宇野ラジなんで、
うん。
なんかそれをもじった何かにしようかなと思ってるんですけど、宇野まるまる的なこう、感じで。だからまあ、宇野チューブでもいい
の
ですし、
YouTube。
まあ、旅行のやつなんで、宇野旅とか、なんかそういうのでもいいのかなとか、なんか
いいんじ
まあ
ゃないで
考
す
えてるんです
か。
けども、ちょっと気になってる方は、宇野フィリピンでこう検索すると
お、
YouTube で出てくるかもしれない。
すごいじゃないですか。で、宇野ってのはカタカナですね。
多分カ
漢
タカ
字？
ナですね。
カタカナですよね、多分ね。宇野ラジと同じ読みだとするとね。宇野どうでしょう？
運動どうでした？ すごい何かに インス
何
パイア
か
され
に。
てそうな。
そうだね。笑ってくれてもいいともっていうのにして、で、ちょっともうサングラスかけて毎回出てきてたらいいんじゃないですか。
オールバックにしてね。
そうそう、オールバックにしてね。
うのさんって言われてるんですよね。そう。
宇 野さん。そうそう、そうですよね。だから、なんつうの？タガログ語麻雀とかしてね。いいじゃないですか。ね
なんか見えてきました
え。見
ね。
えてきますね。音楽番組もできる。音楽駅っていうね。
感 じでね。
感じでね。
音楽駅って。
音楽駅っつってね。そんな番組もできそうな気もしますしね。いいんじゃないですか。ちょっとだから、それも楽しみにしてますんで。
あ、ぜ
は
ひぜ
い。オ
ひ、
ムラジリ
はい。
スナー一同、ね、応援してますので。
ありがとうございま
は
す。
い。ぜひ、宇野ラジとね、宇野くんの、活動に注目くださいという、ね、ことですけど、まあ、そのね、何でしたっけ？フィリピン親善大使、あ、自称のね、自称フィリピン親善大使としては、やっぱりどういうところをですね、このフィリピンっていいよっていう、何か、やっぱり言いたいっていうところはなんか、どんなとこですか？
そうですね。なんかまあ、まあもちろんフィリピン、綺麗な島々というか美しい海
ほう
とか、
ほう。
まあそういう自然ももちろんありますし、その他の東南アジアと違う、そのフィリピン、他の東南アジアと違う、そのキリスト教カルチャーを持った
おお。
国であるというと
そうか
ころ
そう
と
か。
か、まああとはそのやっぱり人々の、温かさというか、まあもちろん、まあ最近だと、まあ最近で結構日本人がですね、フィリピンで、犯罪に巻き込まれるケースっていうのが結構マニラですごい増えてるんですけども、まあそういう人もいますが、すごい温かく、とても笑顔な、ね、方々がたくさん住んでらっしゃるんで、そういう人の魅力とか、まあそういったところも、ね、なんかこう、配信というか、まあね、なんか紹介できていければなというふうに、思っております。
そうかそうか。それでね、この前、宇野くんが勧めてくれた YouTube の動画っていうのがあって、あ、何でしたっけね？なんていう名前でしたっけ？
私の父の慣れの果てですね。
そうだ、
すごいタイトル。
そうだ。そうそう。私の父の慣れの果てっていう、あれはでもテレビ番組がアップされてるという
フジテレビが、あげてますよ
感じです
ね。
か？
フジテレビのドキュメンタリーチ チャンネルみたいなところが、
ん。
上げているので、多分どっかで放送されたやつを編集され
ね。
たのかなって感じですけど。
あ、そうそうそう。YouTube でね。あ、ザ・ノンフィクションっていうやつだ。
あ、そっか、ザ・ノンフィクションでやってたのか。
うん。で、フジテレビドキュメンタリーって言って、それがまあ YouTube に上がっていてですね、それをね、ちょっとこれを見てくれということで、見たんですけど、まあこれは、なんて言ったらいいんですか？フィリピンでホームレスに、てんてんてん、一文なしで生きる男が出会う家族っていうことで、まあ日本人の方なんですよね。日本人の
そうで
方
すね。
が、なんか、ああ、騙されちゃって、フィリピンに行ってというか、フィリピンで一攫千金しようみたいなこと言ったら、なんかちょっと騙されちゃったのかな？
なんか事業を起こそうとしたら、なんか友人にこう金を全部持ってかれちゃったみたいな、なんかそういう
そうだ、そうだ。
話でしたね。
ねえ。で、そんな人で、まあ、平山さんっていうね。それで、そうそうそう、書いてあります。2004年の話、2004年、友人から誘われるままにフィリピンへ渡った。平山さんね。日本ではトラック運転手や土木作業員をしていたということですけど、で、友人から、あ、で、一緒に日本料理店を開こうという知人に借金をしてまで用立てた開業資金をカジノで使い込まれてしまう。一文なしで帰国資金さえ失った平山さんは日本に帰ることもできず、現地で知り合った人の家を転々とする生活。それから10年、乗り合いバスの呼び込みでチップをもらい、なんとか食いつないできた。今はそんな暮らしの中で出会ったフィリピン人女性との間に娘も生まれ、家族として暮らしているということで、そんな人のですね、ノンフィクションが、ワン、ツー、スリーと、まであるものなんですけど、これを、宇野くんは、なぜぜひ、なんていうかな、見てくれと言って、勧めていただけたんでしょうか。
そうですね。なんか、後で、なんか、このラジオで話すには、その平山さんがメインな、主体になってるんで、ちょっとその、なんかね、フィリピン社会がメインというよりは、なんですかね、平山さん with フィリピン社会っていうところで、ちょっとそう、後で、違うやつにした方が良かったかなって気もしたんですが、まあ、私がちょっと見てほしいっていうところは、まあ、一つはですね、フィリピンに限らずなんですけど、特にフィリピンに多いらしいんですけども、まあ、
ほう
平
ほう。
山さんのような、困窮邦人と呼ばれている、
へえ。
そう、東南アジアとかの国々に行って、まあ、特にこう、結構年配の方というか、その年
はい。
金生活とかされている方が、
ほうほう。
日本だとちょっと、お金がかかりすぎちゃうんで、まあ、東南アジアに行けば物価が安いし、まあ、年金でもどうにかなんだろうっていう感じで、来た人たちが、まあ、いろんな要因で、まあ、日本にも戻れなくなっちゃうっていうような、平山さんのような形になってしまう方が、まあ、増えているっていうことが、まあ、ずあるんですけど、まあ、それと、まあ、今回のこのドキュメンタリーの中では、そのフィリピン社会の中で、この平山さんが、まあ、生活をしていくと。で、そこの、まあ、その、いわゆる、東南アジアから見た日本人ってやっぱりその、リッチなイメージとかがあると思うんですけれども、日本人、しかも年の離れた日本人男性なんて、基本的にはその金がなければ、あまり魅力っていうのは非常にね、なくなると思うんですけども、ホームレス生活をしていた、まあ、平山さんと、まあ、それを受け入れる、なんですかね、そのフィリピンファミリーというか、フィリピン社会っていうところが、で、その受け入れた人たちも別にリッチではなく、いわゆる貧困層にいる、方々なんですけれども、やっぱそこが、まあ、他の東南アジアとかでもちろんあるとは思うんですけども、まあ、今回は、フィリピンの中ではそこは結構、なんていうんですかね、そのキリスト教徒、カトリック教徒が多い、そのフィリピンならではのその文化で起きているっていうところが、一つ多いんじゃないかなっていうのがありまして、まあこういう、まあああいう日本の方とかをこう受け入れる、そのフィリピン社会と、あとその貧困層とかのこう生活っていうところを、まあちょっと青木くんに見てもらいたいな。 てい
あ
う
ら。
感じですね。ちょっと長くなりましたが。
いえいえ。そうか、そうか。確かにね。まあ、今の話を聞いて思ったけど、確かになんていうの、まあ、大きいのかな？どうなんだろう。なんか政治レベルで言うと、ね、その移民排斥とか、っていうのがね、今日本だと、やっぱり問題になっている部分がすごくあるんだけど、確かにそういう文脈で言うと、なんか、フィリピンでね、なんだろう、貧しい日本人のおじいさんを、まあ、ファミリーであったり、コミュニティに、まあ、受け入れてるのかどうかちょっと、わからないけど、でも排斥はしてないっていう感じはすごく、見て取れたし、なんか、確かに、なんていうのかね、なんか、不思議な感じっていうか、でも、それが、今の日本に住んでると、どうしても、まあ、例えばなんか、ね、税金を納めてないから、ね、社会保障をもらうのがおかしいとか、まあ、なんかそういうような、なんかすごく、なんていうの、小さいって言われたけど、なんか、それで言ったら、じゃあ税金たくさん納めてたら、でかい顔できんのかよ、みたいな、なんかそういう話にもなってきちゃうみたいな、それはちょっと違うよな、っていうのを思ったりもするから、やっぱりなんか、なんていうか、困ってる人には、それは手を貸すでしょ、みたいなのは、なんかすごい、やっぱり、いや、それは当たり前でしょ、みたいなのは、すごくあの動画からは、見て取れたし、そこに、なんていうの、まあ、ある意味安住している平山さんだし、でもそうだね。で、僕はね、結構そこは良かったっていうか、なんか、僕全然平山さんのこと嫌いじゃないっていうか、でも結構そのコメント欄とかだと、なんか結構辛辣なっていうかね。
辛辣なね、コメントが非常に
そんないい
多
じ
いで
ゃ
すよ
んっていう
ね。
か、別に人の人生なんだし、なんか、なんでそんな、何、ね、カリカリしてんのっていうか、と思っちゃったところありましたけど、平山さんに関してはどうですか、宇野くん。
平山さんは、やっぱりそう、日本人的感覚からすると、どうしようもない人みたいな、こう、ね、自分はまともに働かず、こう、ね、最終的にはその義理の娘、義理の、その血の繋がってない100%フィリピン人の娘に、もう経済的にも頼っちゃうっていうような、まあ生活を、まあしていたりと、なんかね、その日本人観点で見ると非常に、ね、お前ちゃんとしろよみたいなこう感じに見られてしまうんですが、でもそれをやっぱり、なんていうんですかね、その平山さんは、やっぱりそのフィリピン社会に溶け込んでるんですよね。溶け込んでるがゆえに、自分自身も、やっぱそういった生活を受け入れられることができるし、それって一つの平山さんの能力というか、逆にこう、同じ困窮邦人とかでも、このフィリピン社会に馴染めなくって、孤立しちゃっている人たちっていうのは結構いるんですよね。そういう人たちに比べると、そのフィリピン社会の中で、そのフィリピン人の人たちと仲良く、ね、して、フィリピン人奥さんも作ったりとか、やっぱそういっ
確
た
か
ところっていうのは一つ、平山さんのすごい魅力というか、
に。
なんかこう、私は見てて平山さんすごく好きというか、
そうだね。
なんか昔の写真見ると昔はもっとギラギラしてたのかなみたいな、ね、なんか
そうだ よね。
感じもありましたけど。
ね、トラック運転手だった頃
あ、
と
そ
か
うです
ね。
ね。ええー。
確かにな。ちょっとだから、なんか失われた日本人みたいな、それこそね、なんかちょっと民族学の中に出てくるんじゃねえかみたいなぐらいの平山さんのスタンスというか、僕結構ね、良かったっていうか、なんか、そうね、自分の食いぶちは自分で稼がねば、ならない。そうでないと、もう社会からは、ね、追い出されて当然だ、みたいな。それ、まあ別に、あなたが思ってるのはいいけど、それを社会の常識にしたらめちゃくちゃ生きにくいよっていうか、生きづらくない？っていうのはすごく思うので、 だって、平山さんだってね、なんだっけ？なんか、チップもらう仕事とかをやってたわけです
はいはい
よ。
はい。
やってたし、ね、そのかき氷屋やろうかなとか、いろいろ考えてね、やってたから、別に、なんでしょうね。なんか、そうだな。働く、働かないっていうのが、なんかそんなにパキッと分かれるもんでもないっていう気はするっていうか、もうちょっと緩くていいじゃんって、緩く生きていないと、やっぱりなんかちょっとしんどいし、で、まあ緩く、平山さんが緩いことによって多分フィリピン社会っていうかね、家族も受け入れることができてるから、やっぱ順応してるっていう、生存戦略上というかね、すごく適応力があるっていう気はするね、平
そう
山
です
さ
よ
ん。
ね。やっぱりフィリピン社会って、なんですかね。やっぱりこう、お金を持ってる人が、持ってない人にこう、お金を渡すっていうのが非常に当たり前になってるので、まあ、やっぱ働かない男性、で、奥さんに頼りっきりみたいな人たちも、日本人じゃなくても、フィリピン人社会の中でも普通にあることですし、なんかこう、なんていうんですかね、持ってる人が持ってない人に分け与えるっていう、それも多分キリスト教の多分、施しとか、なんかそういう教えが多分根っこにあるんじゃないかなとは思うんですけれども、だからそこは全然多分、まあ本当は働いてガリガリ稼いでくれれば、金銭的にもちろん余裕があるんでいいけれど、まあ、自分が働けてるからいっかっていう、多分なんかそういう感じだと思うんですよね。私の義理の、お母さんのフィリピン人ファミリーっていうところも、全然働いてない、おじさんとか全然働いてなくて、一体何でこう生活を得てるのかっていうと、やっぱり自分たちの子供たちから、お金送ってもらったりとか、あとはなんか、いろんな関係の者のところからなんか、お金もらったりみたいなところで、全然働いてる素振りが 見られないんですけれど、でもそれがフィリピン社会にとって当たり前なので、だからそこを責める人は、いないので、だからそういう意味では平山さんは非常にフィリピン人らしい、こう、ね、まあそういうフィリピン社会に馴染んだことによって、まあ、ね、フィリピン人っぽくなったと いうことなんだなというふうに思いますけれども。だからそこはね、本当フィリピン社会。まあ、東南アジアもね、結構大体そういうところ多いと思うんですけども、フィリピンは特に、やっぱ出稼ぎ労働者、英語が喋れる人が多いので、英語が公用語なので、出稼ぎ労働者が、多分他の東南アジアの人とかよりも多くて、なんか GDP の10%は海外からフィリピンに送金されたお金らしいんですよ。
10%はすごいな。
10%すごいですよね。だそれだけ多くの人が海外に行って自分の家族のためにお金を送っているっていうのがもうフィリピン社会なので、だそれを前提に考えるとやっぱり、日本のか考え方で、おかしいっていうのは、まあね、平山さん日本人なんで余計ちょっと気になっちゃう人も多いのかなとは思うんです
多
けど
分
も。
ね。いやー、それでほら、なんだっけ、なんかわかんないけど、お金が送金するのを待ってるおじいちゃんたちってさ、で、ちょっとまあ、滑稽ではあるんだけど、いんなわけねえだろっていうね、ことではあるんだけど、なんかね、明日振り込まれるそうですとか言って、ね、なんか、いや、明日だそうですとか、100万円がとか言って、どういう、まあでもなんか、そうだね。で、その100万円が振り込まれるのを待ってるうちに、まあ、亡くなってしまった。ちょうどどういうね、その平山さんじゃなくてね、なんか平山さんのうちに居候してた、なんか、ね、また別の、ね、なんかおじいちゃんがいて、その人がどういうふうにお亡くなりになったのかわからないけど、病気な、ちょっとわかんないけどね、でも、なんか、まあ、悲喜こもごもじゃないけど、なんか、こういう社会もあるよな、だし、なんていうの？だからそういう意味では、日本人だから、なんか、 みんな働くんだ、勤勉なんだ、みたいな。何々人なんだからっていうのはもう、なんかあれ見ただけで、なんか、なわけねえじゃんっていうかね。やっぱりその、人それぞれだしね、環境とかもあるし、まあ、フィリピン社会っていうのはね、その、まあ、キリスト教の影響とか、まあ、貧しさとかもあって、やっぱりそういうね、カルチャーがあるけども、かといって、じゃあ、ね、みんなフィリピンの人がね、優しいというか、受け入れてくれる方でもまたそれはそれで多分違うんだろうし、大まかにはね、カルチャーはあると思うけど、やっぱりでも、本当いろんな、なんていうの、世界中にいる確か日本人の人の話って聞いてみたいなって思ったね、なんか。
ね、やっぱ、海外で華々しくね、活躍してる人もいれば、
そうそう。大概そうだよね。大概華々しく活躍してるから、我々の耳にも入ってくるじゃん。そう、大谷とかさ。ね。なんか、本田とか中田とかさ、なんかわかんない。久保、武房だっけとかさ。活躍してるから耳に入ってくるんだけど、ね。活躍してる人ばっかでもないっていうの
そ
は、
うね。
いいよ。いいなっていうか。確かに。
ね、日本にも ね、なんか日本で結構そのオーバーステイの問題がああったりもしますけれども、逆に日本人も海外でこうオーバーステイしたりと
そう
か、
だね。
ね、犯罪を起こしたりとかっていうのはやっぱりあるので、なんかね、そう、
そうなんだ
日
よ
本人、
ね。
日本におけるね、その外国人問題とかっていうのはまあ、あるんですけども、まあ、日本人も海外で似たようなことをしてたりっていうね、
確かにね。
いうところも、
そうだ。だからやっぱり、なんて言うんですか？その、明日は我が身ですよっていうね。なんか、ね、自分とは関係ないとかですね。あいつ、ね、あいつは働かないからダメなんだとかじゃなくて、やっぱり働けない状況に、いつ自分も、ね、そうなるかはわからないわけだし、ね、そういう可能性はやっぱり残しつつ、ね、なんか生きていくっていうのは、いいだろうし。まあ、とはいえ、なんか、ほら、辻田さんのね、辻田正則さんの、あの戦争は何だったのか、を読むとというか、まあ、フィリピンのね、話とかもやっぱ書いてあったりして、違う本で結構、なんだっけ、なんか、フィリピンのことを扱ったりしてるみたいだし、
なん
なんか
か書いてあり
ね、
ましたよね。
ね、読んでみたいな。さらにね、読んでみたいなとも思うし、なんていうの？だから何、フィリピンってじゃあ、単に何、緩い国かっていうと、全然そんなことないわけじゃない？国としてはね、やっぱり、主張するとか、この、辻田さんが言ってるのは、なんかまあ、歴史っていうのは物語なんだっていう、ことで、で、それまあ国民国家としての、なんていうかな。国民国家としての、ある種の一体感を、なんていうの？作り上げる、ためには、やっぱり歴史っていうその物語を必要とするんだっていう。だから、その首都には、必ず、まあ、近現代史をはじめとする、国の、ね、歴史が展示されていて、で、まあ、特にその、ね、あの戦争、まあ、大東亜戦争とか、アジア太平洋戦争とかいろいろな言い方があると思うけど、あの戦争の時にやっぱ日本が、侵略しに来て、で、それがやっぱ共通経験になってるから、その博物館の中でそれをどう扱うかっていうことが、まあ、その国を、形作ってる、物語の重要な部分になっていくっていう話だったかなと思うので、なんかそういう意味ではね、なんていうの？フィリピンっていう国、まあね、いろんな島からなってるわけじゃない？そういう意味では結構だから、なんていうの？意図的にフィリピンの歴史で作らないと、多分作れないんじゃないかなと。いろんな島があって、でね、島ごとに事情も違ったりするから、やっぱりすごく、バラバラなんじゃないかなというふうにも思ったりするんですけど、ね、まあ今まではね、フィリピンっつって一つの国、 の名前で言ってたけど、やっぱり島々ごとに結構違うんですか？その、なんだろうな。人々の性格とかも違うのかな？
性格とかはどうなんですかね。でも、まあやっぱり民族的にこういろんな民族がやっぱりいた
い
り
るんですね。
しますし、まあキリスト教国家ではあるんですけども、イスラムの人とかも
ああ、そうだそうだ。
ね、多くて、もともと、あれですね、そのミンダナオ島とかっていうのはイスラム国家があったエリアだったり、今なおイスラム教徒の人が、まあ非常に多いんですけども、やっぱそういう人たちはまた少し違う社会のあり方がきっとあるんだろうなっていうふうには思うんですけれども。まあ島ごとの特徴、そうですね。まあ私も今回旅行に行った時にルソン島とパナイ島とネグロス島って3つの島をちょっと短い期間でしたけども、行ってきたんですけれども、まあ、そこまで人と交流はできなかったんで、その性格の違いとかまではわからないんですけども、でも結構、やっぱりマニラとかだと非常にこう、やっぱり都市部なので、まあ治安が悪いエリアがいっぱいあったりとか、やっぱ全体的にちょっとギラついているような、感じがあったんですけど、パナイ島とか、ネグロス島の、まあ、地方の、方は、まあね、まあ、日本もそうかもしれないですけども、やっぱりちょっとどこかゆったりしていて、なんか歩いてる人たちも、なんていうんですかね、まあ、ギラギラしてないというか、なんかこう、表情的にも少し柔らかいとか、なんかそういう印象は、ちょっと、ありましたね。まあ、これは単純に都市部と地方の差なのかもしれないんですけども。
そうか。なんかほら、なんだっけ、フィリピンの歴史のさ、YouTube の動画もね、紹介してくれて、ちょっと僕、なんか、やっぱ一回見ただけだったから、全然完全に理解できなかったけど、なんか、やっぱり、そうなんていうのかな。遠い、その、例えば、反米とか、反日とか、反米とかっていうので、なんか、一つにまとまって、徹底的に抗戦するみたいな感じというよりは、やっぱり、いろんな派閥があったみたいな印象だったんだけど、それはどうですか？なんかフィリピンの。で、その何、革命が中途半端だったみたいなこともね、言ってたけど、やっぱりその辺なんですかね。まあ中途半端とも言えるし、なんか、まあ、ある種ゆるいみたいな感じでも言えんのかなとかって思ってたんだけど。
そうですよね。だから結局、まあ、まあ、フィリピンこう革命、まあ、植民地支配を受けていて、まあ、19世紀末ぐらいから独立運動っていうのがこう、高まっていったわけですけれども、まあ、その時に、なんだっけな。まあ、植民地社会で非常にこう、格差のある社会だったので、その格差を是正しようとして、革命を起こそうと最初はしていったわけなんですけれど、まあ、結果途中で、いわゆる、有産階級、地方のエリート、お金を非常に持っている人たちが、まあ、革命のこうメインになっていくことで、結果革命をしていった結果、有産階級の人たちが有利になるような社会のままになってしまった。なので、結局、スペイン支配からはね、なくなって、まあ、アメリカが占領して、まあ、日本がまた来て、で、またアメリカが来て、結果最後、こう、独立を果たすということになるんですけれども、その有産階級の人たち、で、結局、今の政治家っていうのもそういう、いわゆる、有産階級の、過去に権力を持った地主とか、そういう人たちが今も政治のトップに居続けているっていうところで、結局なんかやっぱり今フィリピンが格差が多いっていうところは、そこの、特にその土地改革っていうところが、なんか全然進んでないと。いうところが、なんか一つ大きな、ところですかね。なんかやっぱ、 いっそ、そのベトナムとかみたいに、こう、一産共産主義とか、そういうところに行くと、土地が全部ね、やっぱ分配されて、こう、行ったりとか、したのかもしれないんですけれども、
そう
結
か、
局
そう
そこ
か。
の革命のところが、今一歩、当初の目的から外れたまま革命が終わってしまったので、フィリピンは経済貧困層の割合が他の東南アジアよりも多いんですよね、確か。
ああ、そうなんだ。
今も。だから全体の GDP とかっていうのは、毎年5%とか7%とか今、成長して人口も増えてるんですけれど、一人当たりの GDP っていうのは、そんな増えてないみたいな。
格差が大きいから。
そうですね。だから
じゃあ、
貧
そ
困、
の上の方の人ばっかりが豊かになっていってってこと。
そうですね。だ貧困層に入っちゃうとなかなかそこから、離脱することができない。
ほうほうほう。
っていう社会がやっぱり今もなお、あるので、まあ今、マルコス・ジュニア政権になって、そこの土地のところも、なんか改革しようとはしてるらしいんですけれども、まあ果たしてどこまで本気でやってるのかっていうのはちょっと怪しいみたい
そうなんだ。
な。
フィリピンのね、大統領といえば、ドゥテルテ大統領ってなんかちょっと有名だったじゃないですか、なんかもう。ね、なんか、殺しまくっちゃうみたいな。その、ね、なんか悪いことしたやつはもう全員死刑だみたいな。死刑っていうか、なんかもう死刑とも言わずに、なんかもうその場で、なんか、ね、こう殺しちゃうみたいな。ことで結構なんか、まあ、国際的に見ると、なんかもう全然人権無視でひどいやつだったんじゃないかとかっていうのが結構そう見えてしまったりするけど、そのフィリピン国内としたらなんかどうだったんでしょうね。
そうですね。まあもちろん、意見多分大きく分かれてるところでもあるんですけれど、やっぱり、ドゥテルテ政権になって、そういった、犯罪者とか、特に薬物関連の人たちがこう殺されちゃうっていう話はあったんですけども、結果、いわゆる犯罪も犯さず、真面目にやってる人たちの生活が良くなったっていう
ああ、そっ
こと
か。
が、まあ、事実なんです。としてあるわけですよね。で、犯罪率もすごい下がったし、そういう役人で不正を働く人とかっていうのも減っていった。だから、私の義理のお母さんとかはすごい熱烈な、デュテルテ支持者というか、生活がやっぱ良くなったし、なんかお母さんのこの地元の田舎の山の村なんですけど、なんかそこも、以前だったらすごい砂利道とかでも雨が降るともう水溜まりすごいみたいなエリアだったのが、やっぱもう今はすごくアスファルトの道がしっかり出来上がったりとか、やっぱりこのドゥテルテがいた何年間、8年 ?10 年とか、なんかそれぐらいの間でもう、まあフィリピン人感覚からして生活は非常に良くなった。経済的に必ずしも上になってなくても、やっぱり犯罪が減ったりとか、まあそういったその、交通ルールを守るとか。まあ、守ってない人も、今もいいんですけど、なんかその、うちの奥さんがこの前10年ぶりぐらいにフィリピン行った時にびっくりしたのが、ヘルメットをちゃんと被ってるって言って。
あ、それもびっくりするぐらいの感じだったらね。
あと、上裸でいる人がいない、みたいな、こう。
そう
まあ、
な
田
ん
舎の
だ。
方行くといるんですけど、やっぱ都市部の人が、ちゃんとみんな、ちゃんと服を着てるっていうのも変なんですけど、だから結構やっぱりフィリピン人って良くも悪くも非常に緩いので、ドゥテルテ政権で非常にこう、そういったところも厳しくこう、していった結果、まあ、いい面が非常にたくさんあった。で、ドゥテルテが、大統領から降りた後、今のマルコス政権になってから、やっぱり徐々にこう、また治安が悪くなってきたり
ああ、
と
戻っ
か、
てきちゃったんだ。
戻ってきた、締め付けがなくなっちゃったんで、やっぱりそこが緩いと犯罪をする人っていうのがやっぱり増えちゃってるっていうのが、まあフィリピンの一つ、現実としてあるので、まあでもその、ドゥテルテってもともと大統領になる前ってそのミンダナオ島にあるダバオっていう町の市長だったんですけれど、ダバオはやっぱりもうドゥテルテが市長やってた時にその、まあやっぱり、その犯罪者をすごい取り締まるとかって結構 過激なことをやってたんですけ
うん。
ど、まあ、結果として、今もなお、ドゥテルテがその市長から離れて大統領になって、さらに大統領から降りても、今でもダバオってめちゃめちゃもう日本レベルに治安がなんかいいらしいっていう、話も聞いてるんで、まあそういう締め付けのある機関がある一定あると、その国民の意識とかっていうのもやっぱ変わって、いくのかなっていうところは、
ダバオっていうのはどういう場所なんですか？ミンダナオ島っていうのはルソン島がマニラがあるのかな？
そう、マニラがある北にある大きい島で、ミン
大きい
ダナオ
島
島
で。
がフィリピンの中で一番南にある大
ああ、
きい島。
はいはいはい。
で、やっぱりまあ、イスラムの人とかもいたり
うん
とかっ
うん。
ていう、やっぱりエリアですけど、まあ、ダバオがどんな街かっていうと、私もちょっとあんまわかんないですけど、まあ、昔はやっぱりその貿易とか
おお。
で、なんか栄えてたところとか、
うんうん。
でもあったはずですかね。
そうかそうか。そういう街をね。うん。で、ウノラジオを聞いていて、非常に、調べりゃいいって話かもしれないですけど、アドボを、宇野くんが必要に食べたがるじゃないですか。アドボ愛が、で、アドボって何ですかってい
アドボって、
う。うん。
まあ、その、お肉の、まあ、煮
はい
物っ
はい。
ていうか、まあ、
おう。
いわゆる、角煮みたいな
はいはい。
感じですね。角煮みたいなやつの、まあ、豚だった
ええ。
り、
うん。
まあ、鳥だったり、
うん。
牛だったり、まあ、鳥が多分一番多いのかなって感
あ、
じなん
そう
です
な
け
ん
ど、
だ。
だからそれ、
ええ。
まあ、これもイカの、そのアドボも食ったんですけど、
はいはい。
アドボはですね、まあ、そういった、角煮みたいなやつなんで、
うん。
味的に非常に日本人にこう、馴染みがある感じで、まあ、なんですかね、角煮に少しこう、お酢の酸味があるような、
うん。
感じなんですけれど、まあ、確認に押すって言うとなんかちょっとまずそうな感じなんですけど、まあ、そんなことなんか甘酸
甘
っぱいという
酸っぱいっ
か、
てことか。
甘酸っぱじょっぱいみたいな、
い
こ
や、美味しそ
う。これはもう本当多分日本人なら多分、食べて美味しくないっていう人はいないんじゃないかなっ
う。日
て
本
い
人好
う。
みの味ですか？
そうですね。結構まあ、ご飯に合う味の濃い料理がフィリピンって多いので、
ええ。
まあ、日本人の人が合う料理も結構あるかなと。思いますね。
それがその地域ごとに結構違うってこと？鶏肉だったり、なんかイカだったりとか。
どうなんだろう。そこちょっとちゃんとわかんないんですけど。まあでも結構、もしかしたら地域によって、鳥が普通みたいな。でもうちのエリアは、豚で食べるのが普通みたいな。多分そういう違いはあるんじゃないですかね。
あ、そう。で、宇野くんはその旅行中はどういうところでご飯食べてたんでしたっけ？そのなんか、ショッピングモールをなんかうろうろして、トイレがないとかっていう、言ってませんでした？
そうですね。
うん。
まあ、フィリピンってそのショッピングモール文化というか、
あ、そうなんだ。
その街中にもショッピングモールがいっぱいあるんですよ。でっかいのからちっちゃいのまで。
へえ。
で、だいたいこう、なんていうんですか、もう週末はモールに行って、
うん。
遊んだりとか、まあスー
うんうん。
パー行って買い物したりみたいなのが結構多い感じで、まあもちろんその、いわゆるその下町の個人店みたいな、そういうお店もいっぱいあるんですけれど、まあモールはいかんせん、冷房が効いてて、
はいはい、
過ご
確かに。
しやすいと。
おうおう。
ローカルのお店とかだとあんまりそう冷房効かないで、扇風機だけみたいなところと
はい
か
はい。あ
多いので、
んまま
あそう
り
いう。
ローカルなお店には行かないんですか、宇野くんは。
ローカルのお店にも行きましたね。
行きまし
今
た。
回は。本当はもっとローカルなお店を攻めて、
うんうん。
行こうかなと思ったんですけれど、
うんうん。
なんかこう、ちょっといろんな買い物があって、モールに行く機会が多かったん
ああ。
で、モールで食べちゃったりとかっていうのもあったんですけれど、でも結構その下町というかその、まあ、ど、うん、そういう、 お店、まあちょっと今後動画とかにも出てくるかもしれないですけど、下町、あれでも下町、そうっすね。
一
まあ
日
そう
目
いう、
は、今のところは、あれですか。一日目は何食べてましたっけ？
1日目は、ジョリビーっていうフィリ
お。
ピンの国民食って呼ばれるファーストフードのお店
ファー
で
スト
す
フー
ね。
ドが国民食なんだね。
そう。
ジョリ
も
ビーっ
う、ジョリビー。そう、ジョリビーも
ていう
本
お店の
当、
名前？
そう、お店の名前で、日本にはないんですけど、フィリピンだけじゃなくて、なんかアメリカとかにもあ
そう
る
な
し、
ん
東
だ。
南アジアとかで結構あるんですけど、もう、マクドナルドが唯一、フィリピンではなんですかね。
勝て
最
ない
大
と。
の、ファーストフード店になれないっていう。
そうなんだ。
フィリピンはなんか、
それ
調
は
べ
ジョ
た
リビーがあ
ら、
るからってこと。
ジョリビーの方が、まあ、なんですかね、フィリピン国民に合ったものが出てくるって、あと、ちょっと安いっていう。
これは行ってみたいんだよな、ジョリビー。
ジョリビーはね、
ジョ
まあ、
リ
いわゆるハンバー
ビー、
ガーとかね、ポテ
ハント バ
と
ーガ
か、
ー。はあ、はあ。
でもハンバーガーも売ってるんだけど、あんまりハンバーガーメインじゃなくて、メイン
ほうほう。
はもうチキン。
チキン。
フィリピン人大好きチキン。いわゆるケンタッキーフライドチキンみたいなんで、フライドチキンが、メインで、あと、スパゲッティと、あと、お米を売ってたりとか、なんかもう大体その、チキンと米と、もしくはチキンとパスタかっていう、なんか大体そういう組み合わせで、
すごい、なんか。
食べるっていう。
そうか。とにかく、なんか茶色いもんね、やっぱりね。まあ、ファー
そう
ストフー
そう
ド、
そ
全体的に茶色いんだけど、
う。
これ、宇野くんはジョリビーを食べて、何を食べたんですか？
ジョリビーはね、今回1回しか行ってないけど、やっぱチキンと、スパゲッティと、あとまあ、フライドポテト。
スパゲッティはこれは、トマトソースかな？なんかちょっと
ト
僕
マトの、
今、
まあ、ミート
調
ソ
べて、
ース
ミートソー
で、
ス。
で、いわゆる日本人の想像するミートソーススパゲッティよりなんか甘いんですよね。バナナケチャップ
甘い。
とか使ってて、
バナナケチャッ
甘いんで
プ。
すよ。なんで、これは結構好き嫌いあるかもしれないんですけ
あ、
ど、私
そう。
は、甘い
スパゲティ。
スパゲッティも、まあ、普通に、まあ、そのスイーツみたいなもちろん甘さじゃないんですけど、ちょっといわゆる普通のミートスパゲティよりは甘い味付けの
そう
パス
な
タ
ん
です
だ。
ね。
麺はどうなんですか？
麺はね、全然アルデンテとかそういう感じではなくて、どっちかっていうとなんかソフト麺みたいな、ちょっ
出
と柔ら
た。
かい感じの
これやっ
パス
ぱり
タ
我
なん
々
で、
のね、共通の思い出の、なんていうか、パオみたいな感じじゃないですか？パオ味があります
パ
ね。
オっぽい
パオ
パ
っ
スタ
ぽ
だ
い
と思いま
ね。
すね。
伸び伸びの。
そう。
そうなんだ。ジョリビー気になりますね。それもあれですか？動画に出てきますか？ジョリビー
ジ
は。
ョリビーもそうですね。動画撮ってあるんで、
おお、これは楽しみ
なん
です
か
ね。
食べながら、うまいとかってなんか喋ってんですけど、動画をね、一応撮りながら、音声が撮れてないっていう。
どういうこと？ どういうこと？ そうなの？音声が入ってない。
音声が入ってないってい
あ
う。
らら。
なので、
悲しい。
何か喋、パクパク食べながら喋ってんですけど、
あ、自分が映ってて、
自分が映ってて、
なんか言っ
こうやってて
んだ
食べ
けど、
て、なんか言ってんだけど、何も聞こえないっていう、本当にただ
ホ
の
ラ
独
ー
り言
やん。
を喋ってたっていう。
本当の独り言だったっ て。
本当の独り言だっ
か
た。
わいそうに。いやー、これ楽しみですね、動画を見るのが。そういう意味では、動画のおすすめとしては、あとなんかありますか？
動画、
ここ
そうっす
が見ど
ね。
ころだっていう。
見どころは、まあ、なんだろうな。まあ、一番は、サンチャゴ要塞っていう、まあ、イントラムロスっていう、スペイン植民地に、建てられたの城郭都市があるんですよ。で、イントラムロスってなんか、
イ
なん
ント
だっ
ロ
け
ム
な。
ロス。
イントロムロス、なんだっけ。まあ、イントロが、イントゥーみたいな、で、ムロスが壁みたいな意味で、
ほ
いわゆる
うほうほう。
壁の内側みたいな意味らしいんですけど、まあ今はもう戦争のせいで、もうその城壁みたいなのは全然残ってないんですけれど、もうかつてはそういう城壁でこうぐるーっとこうヨーロッパにもあるような感じで覆われてて、中にこうスペインのゴシック様式の建築物とかが、まあかつてはすごいいっぱいあったエリアがあるんですけど、まあそこに、サンチャゴ要塞っていう、要塞がありまして、まあ一部、建物が残ってるところあるんですが、まあ、そこで、まあちょっと戦争の話になりますけれども、1944年とかに、マニラでアメリカと日本の、まあ戦争が、まあ、起きて、そこで、まあ10万人の方々が、フィリピンの方が10万人亡くなられたっていうところの、まあ日本軍が使っていた場所なんですね、そのサンチアゴ要塞って。はい。で、そ
そうなん
こ
だ。
で、まあ、その、戦争で亡くなられた方を、まあ、慰霊する十字架が、こう、あったりとか、まあ、あとは、その、サンチャゴ要塞って、捕虜とかを、こう、収容していく、地下施設とかがあるんですけれど、まあ、そこの地下施設で、まあ、すごい拷問とか、虐待とか、あとは、そこのサンチャゴ要塞の地下って、満潮になると、こう、水がこう、上がってきちゃう。ですよ。なんですけど、日本軍はそこにこう、まあアメリカの捕虜もいたと思うんですけど、あとはこのフィリピン人の人とかも、そこの地下の、収容所とかに入れておいて、そうするとこう満潮になると勝手に水が上がってくんで、死んじゃうわけですよね。そう。だそういう、
ひど。
で、しかも潮がこう引いていくと、なんかこう、死体とかもこう勝手に流れていってくれる。から、もういろんな意味でこう、
これはいいやと。
これはいいやと
ひ
い
どい
う
で
の
す
で、
ね。
使われていた施設っていうのが、まああるんですよね。で、そこに、結構その、いわゆる日本軍の、いわゆるザ・日本兵って感じの軍服を着た人形が、捕虜をこう、拷問しているような、人形とかですね。まあ、とか、あとはその戦争当時の、こう、ちょっと死体が写ったような写真とか、あとはその、アメリカ軍が当時マニラをすごい爆撃して、しまったんですけども、その時の様子とか、そういった写真が非常にいっぱい並んでいるところがあるので、だからそこが多分初日で一番行きたいのはやっぱそこだったんですよね。ちょうどその8月15日に私行ったので、
おお、
まあ
そう
そ
か。
こは、なんかこう、ちょっと日本人として、まあ、2年前も一回行ったんですけど、ちょっと改めて、ちゃんと見ておいて、寝おかなければならないっていうところで、行っているので、そこがメインですかね。一番の。まあ、ちょっとね、あの時、いろいろと、純粋にそこら辺回れなかったというか、ちょっとですね、ぼったくりに会っていて、
なんか言ってたね。
そうそう、ぼったくりに、まだ完全に合ってないんですけど、あ、これ絶対ぼったくりだなっていう、ちょっ
完
と、
全に合ってないが、そうか、だから、後々、歴史を知ってる人間からすると、あ、それぼったくりなんだけどなっていうんだけど、そのリアルタイムの時点では、まだぼったくりかどうかというのは確定していないという状態なわけ。
そう、まあでもほぼほぼ多分、この後ぼったくられるんだろうなと思って、その、バイクタク
悲し
シー
すぎ
の、
る。
うんちゃんを、が待ってるってもういいって言ってんだけど、待ってる。で、なんかちょっといろいろこの後のこと考えると、なんかこう落ち着いて、そのサンチアゴ要塞を見て回れなかったってい
や
う 非常に悔しい思い
悔
が、
し
ありまして、まあそのぼったくられた時の、まあやりとりとかは動画に残ってないんで、あげられないんですけれども、まあそのぼったくられた、お話とかも 動画には載せる 予定なの
予
で、
定ですか。
え
これは乞うご期待ということです
え。
ね。いいですね。広がりますね。
そうっすね。
そうか。そんな、すごく、なんでしょうね。やっぱりね、アメリカがそもそも占領してたんだけど、そこを日本軍が、フィリピンを占領して、でもそもそもね、よく言われることだけど、アメリカ軍はフィリピンの独立をもう承認してたっていうところがあって、 て、で、日本がやってきて、なんか、ね、独立させてやるよみたいなことを言っても、いや、独立する予定だったんだけどな、みたいなこともあって、そしたらね、やっぱり、なんですか？まあ、結局、マニラが市街戦、戦場になってしまったっていうところが、やっぱり、非常に悲劇的なことの大きな一つであると。いう
そう
こ
ですね。
と。
結局、市街戦になって、どこに日本兵がいるかわかんないから、爆撃しちゃえみたいな感じで、アメリカ軍がこうね、やっぱ爆撃していって、まあ結果フィリピン人の被害者も非常に増えてしまったっていうのが、マニラの戦闘だったので、
いやー、それでまあ非常にね、なんですかね。俺も有名ですけど、何でしたっけ？フィリピンの人たちというか、フィリピンが、忘れないと。忘れないんだが、こんなとこだったっけね。あ、そうそうそう。ね。許そう。だが忘れないっていう言葉でね、フィリピンにおける戦争の記憶を象徴する表現として言っていると。ということで、やっぱりすごく非常に反日感情が根付いていたと。もともとね。ということだ
なんか
と
最
思うの
近聞いた話なんですけど、こう、
で。
私の義理のお父さんが、そのお母さんにこう惚れちゃって、フィリピンまでこう追っかけて
おお、
行くわ
そう
け
なん
なんです
だ。
けども、で、まあ、どういうタイミングだったのかわかんないですけど、まあ、そのお父さんが、お母さんのその地元の村、てか実家に行った時に、その村の、フィリピン人の方が、もう、ナタを持って、ここに日本人がいいんだろう、出せみたいな、こう、感じで、こう、家まで来て、すごい押し問答になったみたいな、話をなんかすごい最近、聞きましたし、
そうだ
やっぱり、ね、今はすごい親日国ではあるんですけども、
ね。
やっぱりその戦争の記憶を持った方々は非常にね、やっぱり反日、感情っていうのもすごく高かったんだろうなっていうふうになんか改めてそのエピソードを聞いて、思いましたね。
ねえ、その抗日ゲリラみたいなのもたくさんいて、で、やっぱゲリラってなると、誰がゲリラで、誰がゲリラじゃないかがわかんないっていう感じになって、そうするともう、ね、とにかく殺してしまえというふうになってたっていう、ことで、それこそ忘れられた日本人だっけ？映画にもなったし、この前 NHK の、何だったかな、BS かな？ BS スペシャルで、なんかその続編みたいな感じのことがやっていたんですけど、在留日本人か、フィリピンのね、やっぱり、その人たちも戦後、フィリピンの、まあ、お母さん、日本人のお父さんから生まれたっていうことで、で、それだけ反日感情が強い中で、やっぱりすごくいじめられたっていうことをね、で、お前はね、日本人の血が入ってんだろうとかって、すごくいじめられたっていう、で、それをなかなか言えなかったっていうね、で、これをずっともう何十年も、50年も60年もやっぱり抱え続けていて、で、そういうなんですか、在留日本人と言われる人たちは、まあ、多くはなのかな、無国籍で過ごしてきてて、でね、やっぱり日本の国籍を、取ろうという、その支援をしてる人が来てくれて、で、その人にやっぱり初めてそういう気持ちというかね、そういう状況だったんだって、まあそういうね、まあ悔しい思いっていうのをしてきたんだっていうのを初めて、そこで、ね、打ち明けられたっていうことをもう言ってたりして、いや、それはちょっとね、想像を超える、というか想像だにしないというかね、大変な、偉いことだというか、すごい歴史があるなというので、でも、ね、まあもう戦後80年ですんで、ねえ、もう、その時に10代だった子だって90超えてるわけで、なかなか、ねえ、もう皆さんが、まあ、無国籍のまま、ねえと、亡くなっていっているという状況だというね、そういう映像をまた見ましたけども、 いやー、なかなか知らんことが多いなという。ね。
ね、やっぱ、その、残留邦人の方々も、ね、90年とか、まあ、すごい長い時間、ね、今の日本人からしたら、とんでもない苦労をこう重ねて、
そうそう。
ね、来たっていうところで、なんかやっぱりこう、ね、この前、青木くんにも 言いましたけど、まあ、そういうニュースとかの、なんかコメントとかで、ね、今更日本国籍取ってどうすんだとか、国籍取ったらどうせ、生活保護受けんでしょって、こう、税金払ってないのに、生活を受けるなんて嫌だな、みたいな、なんかそういうコメントも結構ちらほらあったりして、いやいやいやってね、本当この90年考えてよと、ね、日本が戦争したせいで、日本人であるっていうその権利すらも、なくなってしまい、この90年間、ね、まあ多分ほとんどの方が、いわゆる貧困層にいたと思うんですけども、そういう苦労を重ねてきたっていうところの想像が、なんかね、及ばないのかなっていうか、及んだ上でそう言ってるのかもしれないですけど、なんかそこを考えるととてもそんなことは言えないし、ね、あとやっぱり何年生きられるかもわからない。なんか、ね、まあ、最後は少なくともこう、国籍を取り戻して、ね、なんか、亡くなりになってほしいなっていうふうには私は思うんですけども。
いやー、本当ですよ。
ね、いやいや。
困っ
まあで
て
も
る
ほん、
人をね、
う
なんか、
ん。でも
やっぱりある種自己責任的なことでね、片付けてはいけないことがあると。そういうことだと思
そうですね。
います。
と、なんか日本は自己責任大好きなので。
大好きだね、これ。
ね
そうですよ。
え。いや。
何なんですかね。ということで、まあ、
ねえ。
そんな思いとともにね、宇野くんの動画、いつ出るのかちょっとわかりませんけども、配信されるということですので、ぜひね。
そうですね。まあ、この放送、今回今収録してるのが放送される頃には、
お。
配信されてんじゃないですかね。多分。い
そうです
つ
か。
配信
今
する
は
のか
ね、
わかん
9
ないです
月
けど。
10、そうだね。いつ配信するのか分かんないので、そういうことを言ってるという。今13日のね、土曜日なんですけども、17日にはですね、配信しようかなと思っております。
もう来週ですか。
はい。
はい。でも一応この3連休でも作り終える所
頑
存な
張る。
ので、
所存。
頑張ります。
はい。じゃあ、どうしたらいいんですかね。宇野、フィリピンで検索したら出てくるのかな、本当に。
そうですね。まあで
ねえ。
も、あれですよ。じゃあ、17日までに、
はい。
動画が上がってれば、
リ
リ
ン
ン
ク
ク
を、
を、お伝えします
オ
し、
ムラジ
上がってな
の、
ければ、
はい。
少なくとも、チャンネル名だけ考えておくんで、
わかりました。
それで検索してねっていう話を、
いい
なん
です
かどっ
ね。
か書いといてもらえれば、
いい
オ
で
ム
す
ラ
ね。
ジに。
了解です。そうします。どういうチャンネル名がいいかな。楽しみですね。で、フィリピン旅以外にもやっぱ乗っけていくわけですか？
まあ、ほんと、どうしようかな。なんか全然、とりあえずフィリピンの動画
そっか
を
そっか。
ちょっと上げようってことしか考えてないんで、まあでも一応今後、まあカメラもね、あるんで、なんか旅行行けば撮ってあげていきますし、なんかそれ以外の何か、もしかしたらなんか、なんですかね。まあ普通にこう、可愛いワンちゃんの様子を上げてるかもしれないですし、なんか空手とか、なんか自分の趣味事に関するものを上げていくかもしれないですね。
ないと何をあげるかは分からないと。
わ からない。
いや、いいですね。ねえ。もう、今更っちゃ今更 YouTube ですからね。
そうなんですよね。そ
これがいいですよね。
う。まあね、別に YouTuber になりたいっていうわけではなく、自
そっ
分
かそっ
の
か。
旅の思い出をこう、YouTube に置いとけば、ね、
そうだ
いつで
ね。
も見れる
シ
し、
ェア
いろんな
で
人
き
に
る
も、
し。
もう、見てもらえるかなっていうね、
お
と
裾
ころでご
分
ざ
け
い
で
ます
よと
す。
いうね。
そ
いらねえんだけどな、みたいなね。
う。一方的な
一方的
お
なお
す
裾
そ
分
分け
け
なん
って
で、
ね。
どうぞどうぞって。
どうぞどうぞ。 いや、まあね。我々のね、基本スタンスはね、そういうことですから。
ね、
いい
勝
と思い
手にや
ま
るっ
す。
ていうね。
そうそうそう。勝手にやってこうっていうことだ。じゃあ、そんなことでね、私明日ちょっと、朝早いんで、この辺に。非常に一方的な理由により、こんな感じかなと思っております。なので、まあ、また引き続き、ちょっとね、でもやっぱり、アジア主義っていうね、まあ、戦前にあった考え方ですけど、ちょっとそれについて、やっぱり改めて、考えていき、ちょっと、まあ、これからのね、アジア主義ってどんなんなのかなっていうことについてね、まあ、辻田さんもそうだし、中島武さんもそうだし、その方々ね、が、やっぱり同じようなことというか、ね、言ってたりするので、そういう、見解を、我々も勉強しながらですね、我々なりの、ね、アジア主義というか、ね、僕たちアジア人っていうのを考えていきたいなと思っております。はい、そんなことで、ありがとうございました。
ありがとうございました。ま
さよな
た次回よろしくお願いし
ら。
ます。
なんだっけ、ちょっと例の挨拶を。
マラミマラミサラマッポです
そう
ね。
だ。マラミサラマッポー。
お。
さよなら。
さよなら、ありがとうございました。
言ってみたかったんだよね。